特集、手話は目で見る言語。突然ですが、皆さん、次の手話は何を意味しているかわかりますか？3枚の写真が掲載されています。1枚目、右腕を横向きに胸の前に置いて、指を3本立てています。2枚目、顎を親指と人差し指で支えています。3枚目、顎から2本の指を下に下ろしました。正解は三好です。1は漢字の3、2、3は好きを表しており、その2つの漢字を合わせて三好。これらはかつて西鴨郡三好町だった頃に手話使用者によって考案され、三好市になった今でも使われています。今回の特集では手話についてと市の取り組み、市内で活躍する人たちなどを紹介します。手話って何だろう？手話とは聴覚に障害のある人が使う。目で見る言語で、話し言葉などの耳で聞く言語とは異なる一つの言語です。手や指、腕を使って文字を表現するだけでなく、顔の表情や視線、体の動きなどによって考えや気持ちなど様々な事柄を視覚的に表現しています。聴覚に障害がある人にとって手話は生活していくために欠かせないとても重要な言語です。手話はどうやってできたの？古くから聴覚に障害のある人は家族や身近な人とだけ通じる身振りを情報伝達の手段としてきました。明治11年、1878年、古川多志郎が創立した京都盲話院、現在の京都府立聾学校において、日本で初めて手話などを活用した教育が開始されました。これをきっかけに全国的な規模で手話が用いられるようになったとされています。手話は外国でも使えるの？日本で多く用いられている手話は世界共通言語ではありません。聴覚に障害のある人の国際的スポーツ大会であるデフリンピックや世界的な交流の場である世界ろう者会議などの場では様々な国の人にとってわかりやすい身振りや表現の国際手話が公用語として用いられています。これは令和3年2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックでも活用されました。聴覚に障害のある市民に思いを聞きました。パソコンやスマートフォンの発達で病院の予約や公共手続きなど不便さは昔と比べて少なくなりましたが、それでも普段の生活で困ることはあります。例えばクレジットカードを紛失した時です。カード会社へ連絡をするのに自分では電話ができないので家族にお願いしても本人以外は受け付けてもらえないなど説明が大変でした。聴覚障害者への理解がまだまだ世の中に浸透しているとは言えません。私の願いは皆さんが手話を何か一つ簡単な挨拶でもいいから覚えてほしいということです。そこからお互いのコミュニケーションが始まります。それが聴覚障害者が日々感じていることの理解への一歩目になると思います。三好市の取り組み。令和5年2023年4月1日現在、聴覚障害のため、障害者手帳を持っている市民は約150人います。 市では障害者の有無にかかわらず、誰もが安心して公共サービスを受けられるよう、次のような取り組みをしています。市役所に手話通訳者を配置しています。聴覚に障害のある人が市役所の窓口で手続きや相談などを安心して行えるよう、火曜日、金曜日、午前9時から午後3時まで手話通訳者を配置しています。事前予約は不要です。まずは福祉課の窓口へお気軽にご相談ください。手話通訳者お二人を紹介します。一人目、吉田義満さん、火曜日担当。右手を広げて中指、薬指を折り曲げて、手話で I love you を表示した写真が掲載されています。手話で意思疎通を支援することが手話通訳者の仕事であり、文字通り支えて応援する立場だと思っています。舞台で活躍する黒子のように注目されることはありませんが、大切な役割を担っていると思って働いています。二人目、松本千鶴さん、金曜日担当。両手を握りしめて手話で仲良しを掲示した写真が掲載されています。手話通訳者として福祉課について3年目になり、日々分かりやすい対応ができるように心がけています。生活の中で困ったことや知りたいことがあったら、手話通訳者がいる時間に来庁してください。お待ちしています。手話通訳者、要約筆記者を派遣します。聴覚に障害のある人のコミュニケーションを支援するために、県内の公的機関、医療機関などに手話通訳者、要約筆記者を派遣しています。対象は市内在住で、コミュニケーションを図るために手話通訳、要約筆記を必要とする人、費用は無料です。お申し込みは福祉課へ直接お越しください。
あなたも手話で活躍しませんか？手話を覚えることで、手話でつながる社会を実現するために活躍することができます。あなたも手話で社会を支える人になりませんか？手話方針養成講座。三好市では、聴覚障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的に、手話方針の養成を行っています。1年をかけて実施する講座の中で、日常生活での初歩的なコミュニケーション支援ができる手話技術の習得を目指します。また、聴覚障害者の生活に関する現状を学ぶことで、聴覚障害者への理解を深めます。募集時期は例年4月です。詳しくは福祉課までお問い合わせください。講座の内容は、自己紹介、簡単な日常会話、文法、わかりやすい表現など。期間は例年5月から翌年3月までで、全43回開催。サンライブにて。対象は市内在住、在勤、在学で15歳以上の人。ただし、中学生は除きます。定員は20人。費用は無料です。ただし、テキスト代が別に必要です。受講風景の写真が1枚掲載されています。8月23日水曜日に行われた講座では、パーティーや家族旅行などの場面を想定し、手話で表現していました。受講者の声。二人の受講者の声が紹介されています。一人目、中橋さん、男性。受講のきっかけは、 知り合いの聴覚障害者と手話で会話したいと思ったからです。テレビや YouTube で自主勉強していますが、講座は直接講師から教えていただき、質問ができるのでよりわかりやすいです。受講後も勉強を続け、手話通訳士として活動することが私の夢です。二人目、久野さん、女性。手話を習いたいと思ったきっかけは、自身が副理事を務める NPO 法人の美術教室に聴覚障害者がいらしたことです。筆談よりも手話で話す方が楽しそうに見えたので、私も手話で話してみたいと思いました。手話は難しいですが、そんな日を夢見ながら頑張っています。講師の声。聞こえない講師の星野香織さん。手話で伝え合う楽しさを知り、手話で日常会話ができるようになることを目標に指導しています。手話は言語であり、手の形や位置、動きに加えて、表情や強弱などで表し、目で見て理解する言葉です。受講者は、習った手話表現を何度も繰り返し、自分で表現できるよう頑張っています。今後の上達を楽しみに期待しています。受講者の中橋さん、久野さん、講師の星野さんの顔写真が掲載されています。お知らせ。手話でのコミュニケーション力をさらに高めるために、愛知県では毎年、手話方針員養成講座の修了者を対象に、手話レベルアップ講座を開催しています。詳しくは福祉課までお問い合わせください。私たちと一緒に手話サークルで楽しみましょう。三好市内で活動中の2つのグループを紹介します。1つ目、手話サークルスマイル。私たちスマイルは平成19年、2007年に発足し、聴覚障害者への理解を深め、手話技術の習得と向上を目指すことを目的に活動しています。手話の単語を覚えるだけではなく、ゲームをしたり、表情や視線の動かし方の大切さも学んだりしながら、表現方法を勉強しています。勉強中の脱線も多々あり、常に笑顔の絶えない楽しい時間を過ごしています。手話に興味をお持ちの人は、活動日にお気軽に見学にお越しください。毎週水曜日、午後7時から8時45分まで、サンライブ3階にて、会員数は22人。二つ目、手話サークル、手話手話。平成27年、2015年の手話方針養成講座が終了した後、手話を続けたい仲間が集まって、私たち手話手話が結成されました。手話で日常会話ができるよう、聴覚障害者及び聴者が楽しく学ぶをモットーに交流しております。手話検定に挑戦したり、時には、AED 講習などにみんなで出かけたりもします。ありがとう、おいしい、大丈夫。これが私たちの好きな手話です。活動日にぜひ見学にお越しください。毎週木曜日、午前10時から正午まで、サンライブ3階にて、会員数は13人。それぞれのグループの集合写真が掲載されています。手話で表現しながらの明るい笑顔が印象的です。やってみよう。手話で挨拶。おはよう。片手の拳をこめかみあたりに置き、そのまま下げる。起きて枕を外すイメージ。ありがとう。左手の甲に垂直に立てた右手を軽くトンと当て、 あげる。こんにちは。片手の人差し指と中指を揃えて立てて、額に当てる。時計の針で12時を指すイメージ。こんばんは。左右に上げた両手のひらを胸の前で交差させる。夜になり、カーテンを閉めるイメージ。四つの挨拶それぞれに、女性の方が手話をしている写真が掲載されています。あなたの生活する地域にも、聴覚障害により、日常生活の困難さを感じている人がいます。まずは、手話でコミュニケーションしてみましょう。すべての人が障害の有無によって、分け隔てなく、安心して生活することのできる共生社会を作る一歩を踏み出してみませんか？ SDGs 持続可能な開発目標の17の目標のうち、3、すべての人に健康と福祉をと、10、人や国の不平等をなくそうのマークが掲載されています。以上、特集、手話は目で見る言語についてのお問い合わせは、福祉課まで。電話 328010、ファックス 343388。